映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも南です。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本日はキングスマンの2作目、はい、ゴールデンサークルをね、
はい、
今週公開の見てきました。さて皆さんね、1話 見ましたでしょうかね。
1話でも3年ぐらい前ですかね。
そうだね、まあ、1話も見返すべきだろうなと思ったんだけど、結局見ないまま見て、
あ、俺は一応見ました。
ものすごく面白かった。まあ、1のお姫様が彼女になってたんだね。
そうですね。では
い、すみません、プリンとメリンガータの盛り合わせとドリンクバーお願いします。
はい、メリンガータの盛り合わせ
と
ドリンクバー。
あー、じゃあチョコレートケーキとドリンクバーで。
はい、かしこまりました。
はい、すごいですね。
ということで僕は今回はね、もう火の打ちどころがないなと。やっぱ今現役のね、ああいうエンターテインメントアクション映画を撮る監督で、マシュー・ボーンこそがもうベストガイではないかと。
あ、
もう常に滑らない。素晴らしい
映画とかアクション自体には俺はそんなに、うん、あれ前回同様
という意味で最高評価の399円、季節限定商品にもかかわらず、南くんはチョコレートケーキ299円という 2,3 ランク落ちる評価。
あの前作と比べちゃうっていうのが俺やっぱあって、なんか急に、まあ、ちょっともうネタバレになっちゃいますけれど、うん、あのロキシーが急に死んだりとか、
うんうんうん、
あのマリーンが急に何の意味もなく、うん、死んじゃって、
うん、
どぎも抜かれちゃって、
うん、でそこもね、むしろねマシュー・ボーン監督はそういうのをね前からやる人間のようにかましてくるんだよ。
まあ、まあ、でもちょっと
そこでこの映画はタフだぞって示してる。
いや、なんか自分の中でようやくあいつスーツ着て、
うん、
あの自分もキングスマンとして戦うんだと思った瞬間に
まあ、ね、確かにね、それによってそんなに評価が下がるほどなんだ。
前回も結構その、
うん、
助けてくれ、あの主人公を助けてくれる最悪あの側に回って、
うん、
あのなんで、なんで、
はい、すいません、ありがとうございます。
最初厳しかったんですけど、うん、こうアシストしてくれるっていうのがすごい良くて、
うん、
であのロキシーもそうだったんですけれど、うん、あのなんでしょう、彼女でもない、
うん、
ないのにあの、
うん、
なんでしょう、彼女の父親の情報、言ってる情報をあの、
うんうん、
あの解読してくれて、サポートしてくれたりとか、うん、そういう人たちをないがしろにするんだっていうのがちょっと、
うん、
俺はちょっと寂しかったかな。
それはシナリオ上の、まあ、なんかドラマ構成として気に食わないと。
いや、なんかちょっと寂しかったなっていうか、
寂しいだけでそんなに評価がガタ落ちすることなんだ。
あと、まあちょっと俺は側面はちょっと強かったですね。
あまりにひどいじゃないかと。
それとやっぱちょっと長いかなっていう。
でもね、俺も長い映画嫌いなんだけど、全然長さを感じさせなかったからびっくりした。それにやっぱ2作目はね、だいたいつまんなくなるもんなんだよ。それが前作と同じか、だから前のが面白い、自らデンって上げたハードルを同じぐらいかそれ以上かぐらいに攻めてきてるところがすごい。
ああ、まあそうですね、
うん、
確かに今回ビジュアルが結構悪どいっていうか、
うん、
きついなっていうのもやっぱり、
お
あの人肉ミキサーとか
ファーゴのラストシーンみたいな、
あれを一度ならず二度までも、
そうだね、
しかもそれを調理するのがあのハンニバルで、
うん、
あのジュリアン・ドゥ・ムーアがやられたことをジュリアン・ドゥ・ムーア自身がやるっていう、あのなんかどぎつさっていうか、
うん、
でわざわざそれを食わすところまで見せるっていう、うん、ちょっとそこにちょっと引き気味っていうの
は。ハンニバルで食べられてたっけ。
いや、ハンニバルであの、うん、ハンニバルに肉とあの人肉提供されてたわじゃないですか、
うんうん、脳を提供されてた、
脳を提供されてたじゃないですか、うん、今度そっち側にもあるっていうのは、
まあまあね、
ギャグ的には面白いんですけど、うん、ハンニバル博士よりひどいことをやってるっていう。
そうだね、でもあれただ血抜きもしてない肉をそのままひき肉にしても美味しくないよね。骨も入ってるしさ、
エレクションとか
髪の毛も入ってるしさ、
エレクションとかでもああいうのあったじゃないですか、あれはドッグフードにしてましたけれど、
ちょっと処理がひどいって思った調理の仕方がひどい。
なんかその最初のパンチを食らいすぎちゃって、
うん、
わーっていう ちょっとあまりにも行き過ぎてた感じもあったんで、俺はそこをちょっと引いちゃった。
あ、そう、残虐すぎると。
残虐、ミンチまでは分かりますけれど、うん、それを食わすっていうところ、
勉強するなと。
そこまでなんか悪質なことを見せるんだって、うん、まあ見せてくれっていう人もいるかもしれないですけれど、うん、なんかこのポップさに関し、うん、あの対してこれはきつすぎるなっていうのが俺の最初の、
まあ、前作でもね、今回軽くプレイバックしたけど、ボンボンボンボンってあれカラフルな煙が立つという、
あれ見て主人公がやっぱこれ最高だなみたいなことを言ってる、あの、うん、なんかダメさ加減もまあ好きですけど、
う
ん、
だからそういう連中が出てくる、そういう連中を好んでる、そういうセンスの映画だよ。
まあそうです
ね、うん、さあそういうわけでね、はい、いやもう本当にね、でもトモスにはね、キングスマンゴールデンサークルが今年のアクション映画だったらもう1位かも分かんないよ。
いやまだ俺の中であの今年はドニー・イエンの映画とかいっぱい出るあるんで、
うん、
まあ期待はしてるんですけれど、
うん、いや東大1のねエンターテインメントアクション映画を面白く撮る監督がもう今年の1月にやっちゃっていいのかなみたいな、まあ、あんま遅らせられても困るんだけど。
でも実はこれアメリカではこけてるんですよ、
マジで。
評論家の声があんまり良くもないです。
まあイギリス映画だからじゃない。
まあそうだですけれど、一作目はやっぱり大ヒットしてるんで、
うん、なんだ。
しかもマシュー・ボーンにして初の続編じゃないですか今回って。
あ、そうだね、キックアス2はあるけど本人が撮ってないもんね、
最初のなんかまあちょっとあのよいしょかもしれないですけど、ちょっとに日本も舞台にしたいみたいなことを、
うん、
あの最初言ってたんですよね、続編は。でも完全にアメリカの、
うん、日本を舞台にしなくてよかったよ。日本の描写が気になって楽しめなくなってしまう。
でも今回はすごいなと思ったのが、始まってもう1分でアクションが始まるっていうところで、
まあ、あの潜水艦になる007、私を愛したスパイ以来の
しかも前作を絶対見てないとわからない時じゃないですか。
あ、
1分の間に入ってくる情報
として、あ、もうあいつのことなんか何一つ覚えてなかったけどね、ま、出てたっけ。
あ、気にはなったんですよ、あの前回、うん、あのバカ息子が首を飛ぶシーンがないなと思って、うんうん、あいつこそ首を吹っ飛ぶシーンが見たかったのにっていう。
片腕で
なんかバカ最初訓練してた時にバカにしてたのに、
うん、
落第されて、
うんうん、
あの親と共に金持って悪の組織みたいなところに行って、なんかあのまたこいつをバカにしてるみたいな感じのやつはやっぱり首が吹っ飛ぶところが見たかったなと思ったら、それを見れなかったんで。
なるほど、そうだったんだ、ね、聞いてよかった。
一作目のその確執みたいなので、うん、あいつを散々底辺の人間だってバカにしてたやつが、うん、今やこっちが落ちぶれて、うん、あっちはキングスマンになってっていう、
うん、キングスマンになるどころか王女様を彼女にしているという出世ぶり。
あとうまいなと思ったのが、うん、その潜水艦になるじゃないですか、あの車、うんうん、その時にあのサポート役のマリーンが一言、うん、息を止めるのは得意だろうっていうのは前回の訓練で、うん、あの水がこう急に来て、
うん、
そこでなんかどうやってそこから脱出するかっていう訓練がお前はしてるからそれ得意でしょっていう。
そうなんだ。
その気の利いた一言とか。
へえ、もうすっかり忘れているので何も伏線がだったとは思いもしなかった。
ちょっとそういうところいいなと思ってて、
うん、
うんうんと思ってたらジュリアン・ムーアのあれだったんで、
うん、
ドキも抜かれて、
うんうん、
で割と
ジュリアン・ムーアの何だったの？
あのハンバーガーの人肉ハンバーガー作るシーンだったんで、
うんうん、
あのホラーもそこまで得意じゃないんで、あの描写はやっぱきつすぎて、うん、
なるほど。
あとこれは俺の気のせいかもしれないんですけれど、
うん、
あのステイツマンっていうアメリカの組織の田舎にあるその
キングスマンのいとこ組織
の、 あの酒瓶 の、 あのビルがあるじゃないですか。あれ一作目で あのキングスマンの主人公の、エグジーの父親が、
うん、
あの爆破に巻き込まれて死んだビルにそっくりに作られた
ニューヨークで、
前回 あのファーストカットってあんな変な、なんか瓶の蓋みたいなところでなんか爆死するシーンから始まってたイメージがあるので、意識は どうなのか分かんないですけど、ちょっとあれっていうのが
引っ
かかりましたね。
コリンファースのポンコツぶりとかね。
あとあれですよ、ポンコツぶりで俺もっと笑ったのはやっぱあれですね、チャニングテイタムですね。
チャニングテイタムもっとなんかちょい役だった。
もっとちょい役で、お前が勝手にすんだと
思ってた。そう敵かエージェントかどっちかだと思ってたら、全然あのウイスキーっていう役の人、有名な人かと思ったらあんま知らない人だね。
あんまり知らないですね、
うん、
それどころか、あとあのステイツマンのボス役があの、うん、ジェフ・ブリッジスだったり、サポート役がハルベリーだったり、
うん、そっちが豪華だった。
豪華でしたね。でもあんま役に立たないっていうか、
うん、そうだね、そんなに見せ場っていうほどの見せ場はなかったね。
ジェフ・ブリッジスがちょっと動いてほしかったなっていう。
今回のね、キングスマンゴールデンサークル何が良かったってね、悪っぷりが良かったね。本当に悪いし頭がいい。しかもなんかデータを盗むとか、そういう俺の大嫌いなやつじゃなくて、本当に人に害をなす何かで、あ、もう本当頭のいい人が考えたなって感じがして素晴らしかった。
構造的にすごいですね。犯罪を犯した人を助けなくちゃいけないっていう、
うん、
あのそう、あとジュリアン・ムーアのあの70年代とか自分が生きてた頃の街並みが好きでっていうので、最初の時になんか説明兼ねてあのぐわーって見せるじゃないですか、うん、あれがラストあの全部破壊されるんですけれど、うん、破壊したところが全部武器になって敵が死んでたりとか、
うんうん、
ああいうのうまいなっていう伏線的に、うん、あの床屋 あのハサミとかこういうなんか家であの空間で住んでますよっていうのが全部殺人道具みたいになるっていう描き方とか、
アメリカングラフィティみたいな街並みなんだよね。
グリースとかそんな感じで、うん、本人もそう言ってましたもんね、
うん、まあ、60年代かな、70年代になるともうヒッピーとか、
あ、じゃあ
そう
自分の好きだった時代、生きた時代の、
まあ、50s 60s だよね。
それをカンボジアに作ってるっていう設定で、う
ん、よく作れたね。あんなどんな大工が業者に発注すると秘密裏にあんなの作れるんだ。
あんなのトラックで山にまで持ってく自信なんかないですけどね。
ねえ、現場でなんか 3D プリンターとかで作ったのかな。
いや、にしてはネオンとかしっかりしてたんで。
ロボットもいっぱいあったよ。
そうですね、またあのロボットのセンスがあれ実になんか古めかしくていいですよね、
うん、
あのお手伝いロボみたいな感じの
とか。そうだね、
犬も良かったですし。
犬もね。
で今回の俺厚労省はやっぱあれですね、あの、うん、あのピアノの
ピアノ、あ、エルトン・ジョーン本人が本人役。
エルトン・ジョーンをこんな役で使うんだっていう、うん、あの本人も結構乗り気でやってるような感じが。
後ろ回し蹴りしてたよ。
空中で一回止まって、うん、カメラがバレットタイムみたいにずーっと言って、
うん、
あの蹴りを食らわして、
うん、あれは顔を CG ではめ込んでるのかな。、
ま
あ、
そんな感じだと思いますけど、うん、まあエルトン・ジョンの
ブラックスワンでやったという
エルトン・ジョンの使い方が最高ですよね、
うん、
あのド派手な衣装とか。
そうだね。
そうかと思えばなんか麻薬吸ったっていうのを分かったらジャージ着せて被験者みたいな格で出したりとか、
そう
ロボット犬に怯えてたりとか、
うん、
こんなことやらすんだっていうのには驚きました ね
大活躍だったね。
あと今回はちょっとあの武器も俺好きで、
うん、
あの最初カバンでマシンガンで、うんうんうん、あ、なんかロドリゲスっぽいなと思ったら、うん、あれがガバガバガバって人体ぐらいの大きさになって縦にするとか、
うん、
ああいう武器とかも良かったですし、やっぱ投げ縄で人を切るとか、
うんうん、
ああいう
ウイスキーの武器、
あのシェーブジェルみたいなんで敵を固まらすとか、なんか、うん、007をもっとえげつなくしたような感じの。
ねえ、007をちゃんと面白く作り変えようみたいな意図がある気がするな。
あの
今007結構ねリアル路線になってて楽しかったのと大人が見ても納得できる感じのいい 007を作ろうとしている感じでした。
前回のスカイフォールじゃない、スペクターは割と昔に戻そうっていうのをちょっと見えましたけれど、うんま
あ、たださっぱり面白くなかった、ま
あ、悪ふざけするならここまでっていうのはやってくれるとやっぱありがたいなっていうのは、うん、あと前作でやっぱすごかったのはあの大勢の人数の中で、うん、コリン・ファースが一人銃とか教会の中で戦うっていう、なんか川崎さんはそれが嫌いだったって言ってましたけれど、今回はそれをあの3人でずっと永遠に長回しして戦うっていう、
2対1でね、2対1でちょっとズルなんだけど、あいつウイスキーが強すぎ
て、強すぎて、でウイスキーも言ってることは正しいじゃないですか。あの自分の信念であの麻薬中毒者に彼女を殺されて、うん、お腹に子供もいたのにっていうので、う、ね、なんでそんな奴らのためにあの守らなくちゃいけないんだっつって、うん、あれは正しいんだっていうので、
まあね、まあね、銃規制とかね、どっちも正しいよね。
で最後大統領がの選択で大統領が捕まっていくっていうような、うん、まあ
大統領の秘書官みたいな人が麻薬の常習者だった
ですね。あの秘書の人はなんか俺の記憶確かならレッドドラゴンのあの盲目の人かな、
それもハニバル系だね、
そんな気がしたんですよね。あれそんな人かな、エミリーなんとかって言ってたかなと思って、
なんでそんなハニバルを意識してるんだろう、
どうなんでしょう
好きなのかな、
好きなんですかね、なんか
ねえ、ハンニバル要素を取り入れたかったのかな。
あとコリン・ファースがあの死んだと思って、うん、あの実は生きてましたって言って、あの頭打たれて記憶をなくしてますって、うん、蝶のこれそういやこの人蝶を集めてたっていうので、うん、壁に書いてた蝶がうわーって浮かび上がるところ、うんうんうん、あのビジュアルとかすげえいいなっていう、
あちょっとね頭がやられてるっていう、幻覚に悩まされてる。
でもそれがだんだん治ってんのか分かって治ってないのかっていうので、うん、ちょっとワンシーンでちょっとなんかあやばい人になっちゃったのかなみたいなことを思わせるの
が、ね、こいつ大丈夫かみたいな。でもあそこでそんなする必要ないじゃんとも思うんだけど
と思いますし、ね、何を言っても納得がいかないんですよね。どこを見てそう思ったのかこいつは、ま
あ、それもなんもないもんね、ただの当てずっぽうじゃないのか、ね、
せめてそこを言ってくれればもっとスッキリしたのかなっていう、うん、こいつは裏切り者だっつって、うん、別に組織にもいたわけじゃないんで、ね、あいつの信念で裏切ってるっていうのをどこで見抜いたんだろうっていうのが、
まあ、そこは適当の、まあ、脚本の穴って言えば穴だよね。
でもそんなウイスキーの戦い方もやっぱ好きでしたね。あの、うん、ヒースメーカーみたいなあの上下から出るやつで、うん、あのガン型みたいな感じで、
あれがねリボルバーなのに弾が出すぎじゃないかって思ったんだけど、よく見ると銃口が2つ上下にあるから、もしかしたらシリンダーも2つあるのかな、
可能性あります、ね、
そうめちゃめちゃそれ銃が見えなかった、
めちゃめちゃそれがかっこよくて、でも、うん、ちゃんと弾切れもして、
弾切れもしたんだよね。だからあこれ無限に出るいい加減な描写なのかなって思ったら、あれ玉木です、それにしても出過ぎだぞみたいな、数合わなくないかみたいな、
ちゃんとそこに制限があるっていうのは俺はいいなと思って、うん、でそこで見せ場の投げ縄使ったりとか、
そうだね。
でもやっぱ前作のその、あの酒場でヤンキーが絡んできた時にマナーが人を作るっつって、うん、コリン・ファースがビシッと決めるところを今回ギャグにしてるじゃないですか
体が追いつかないで病み上がりで、
病み上がりでギャグにして、うん、あれ俺治ったんじゃないかっつって3人でいやまだちゃんと治ってないんでしょって、うん、一生懸命ウイスキー戦ってるのに誰も助けないとか
俺ね脚本とシナリオ上のね、まあ、ツッコミどころで気になったのはあの山小屋に逃げた時、これがあの解毒剤かってわざわざケースから上げてそこで見る必要何にもないのに見て、そんで襲われて落とすじゃん。
でも俺思うんですけれど、うん、そこまでの技術なんだったら、
う
ん、割れた床
って聞いてるって、あのね、ハンカチでさちょっと拭いてね、その成分をそんなね多分何ミリ単位でさ、培養とかなんか再分析とかできそうなもんだからそれしないんだって思う。
あといいなと思ったのがアメリカのステイツマンの武器がすごい好き、良くて、うん、あのバット型 の、 あの地雷短期中期とか
あれ役に立ってなかったぞ
すぐ踏んでました
、ね、AI 除去機って言ってたよ、
除去機でしたっけ、
うん、
なんでバットの必然性があるっていうのと、
そうだね、結局ね、あの手榴弾をノックで打ち込むのに役立てた、
そこしかないですよ、
ね、そう、
地雷踏みました、撤去しました、いや俺が踏んでましたみたいな、
あれそこもさ、踏んでなんかスプレーでなんか一瞬凍らせることができるっつって、凍らせてさ、なんか石とか岩とかさ置けばいいんじゃないのかって思って、
同じぐらいの重さのやつをドンって乗せて、
ねえ、その辺から持ってきてくれっつってさ、
あの俺かがやるのかなと思ったのは、うん、まあ、どう間に合わすか分かんないんですけれど、キングスマンの一作目で、うん、あのコリン、あの本当にファーストシーンでその主人公の父親とコリン・ファースがいて、うん、爆弾があってコリン、あのその主人公の父親が爆弾を伏せて、あの爆破を抑えたからコリン・ファースが生きてたっていう設定なんですけれど、あのカントリーロードを歌いながら近づいてきたやつをバンって殴ったんで、うんうんうん、あ、これこいつを盾にしてなんか生き延びるのかなっていうのを最初思ったんですよね、前回もそういうことをやってたんで、うんうん、それもなく、
そうだね、あとさあのそのつるっぱげの人がさ、俺はこれだっつってでっかいナイフをさ牛刀みたいなのを取ってたんだけど、あれもあれは最後バサってなんかの目の前の草木を薙ぎ払ったかなんかに使ったのかな。
そうですね。
それもよくわから
ない。よくわかんないですし、あと弁護士をちょっと似せてたっていうのをよく、うん、
あれ本人だと思ってた。
そうなんですよ。あれをてっきりなんか、うん、なんでしょう、使うのかなっていう、うん、あれで間違えてまた助けてもらえるのかなみたいなことをちょっと思ってたんですけれど、うん、それもなくっていう。
特に関係なかった。まあ、あまりにね関係ありすぎても、なんかできすぎな話になるからいいと思うんだけど、
ちょっとその急に行き過ぎたところが、ロキシー死ぬところとか、の急さがびっくりするっていうか、そこがちょっと、そこ以外はまあ面白いっていうのは面白いんですけれど、ずっと気になっちゃって、この人たちが死んだふりして助けに来るのかなとか、完全に死んだところを見せてなかったんで、これもなんかまた続編作る場合どっかで出てくるのかなっていう変な風に思って見ちゃいましたね。
なるほど、そうだね、まあでも本当に面白かったね、
この話で結局あの、うん、ドラッグをしてた人たちを助けなくちゃいけないっていう話、
ドラッグをすると顔に血管が青く浮き出て変な全身タトゥーみたいになるんだよね。
そうです、最初の症状がそれで、うん、第2段階で踊り出して
そう状態になる
3段階目で困って
硬直する、
目から血出して死ぬて、
第4段階は目と鼻と口から血を出して死ぬ、
それを4コマ風にジュリアン・ムーアがカメラ目線で説明するんですよね。
そうそう、
で4コマの目の落ちにいてるトンドンが出てきて、うん、
まあ、ジュリアン・ムーアはもともと薬を全世界に栽培して販売してるんだけど、そこに毒を仕込んでやった人がみんなそれで感染するようにしてたの。でも症状が出るようにしてた。
でもそのセリフですごいなと思ったのが、うん、数週間前からっていう話をしてるじゃないですか、うんうんうん、数週間前で世界中にこんなに回るんだっていうのはやっぱセリフの中でちょっとすごいことだなと思って、
エルトン・ジョンの顔にいつの間にか青い筋が出て、あなたいたずらしたわねっつって
天使と一緒にいて、俺てっきりなんか、うん、なんでしょう、ちょっと芸事をやったのかなっていう匂いもしたんですけれど、
ね、
あのステージ上のエルトン・ジョンが本当にバカにされてていいっていう、
まあでもおじいちゃんになっててびっくりした。
あ、そうですか、
うん、
あのカツラっぽい頭をなかなか見せてくれないの、
なんか太っちゃってさ、もうちょっとあんま長くないんじゃないかな。
あ、
結構何歳ぐらいなんだろう、いい年だよね。
いい年ですね。いや、エルトン・ジョンにはでも笑わされました、
ね、60代かな、ポール・マッカートニーよりは下だと思うけど、
でもあの何でしょう、エルトン・ジョンは犬の友達ですっていうのを、
うん、そうだね、
最初に認識させてから戦うそれを戦いに入れ込むっていう、う
ん、縦にして後ろからコリン・ファースがボーリングの球で犬を殴る、
それがすごい、あ、結構もう1時間前に言った情報をここで使ってるっていう、
うん
う
ん、
なんか誰もがちょっと忘れてるようなことが入ってくるっていう、
うん、
あの意外な助っ人感はすごい好きですよね。
エルトン・ジョンがねえらい活躍してたもんね
最後の最後に結婚式であのバグパイプ弾いて
本当だね、
ああすげえなっていう、うん、
名曲サタデーナイトウェンズデーで
な面白いそれあれだろうってさあウェンズデーじゃないだろうって言って、うん、今日はでもウェンズデーでしょとか
見張りを殺してたもんね
しかもピアノに挟んであれはいいなっていう、うん、あとジュリアン・ムーアの、はい、センスのないあの武器の名前の付け方
どんなんだっけ
あの新しいなんか義手をつけましょうっつって、うん、アームマゲドンズ
そうだね
で取り付けてもらうやつのちょっと引いた顔とかが最高だなと思って
あれだからさあそこでなんかもっとミサイルとかいろいろ搭載してんのかなって思ったら
ロケットパンチ
ロケットパンチが紐でつながったロープのついたロケットパンチ
ですねあんまでも威力はなさそうな感じでしたよねあれによってダメージを食らってるイメージがないっていう
そうだね
あと
まあ、でも腕柱に巻きついて柱を粉々にするほどのすごい威力なのに体は大丈夫だったっていう
あとあれですねあの
主人公のあいつが丈夫なんだよ
最後義手をハッキングして、うん、自分 の, あの動かした行動で反撃するっていうの で, でそれで腕がもげるじゃないですか、うん、義手ので主人公が俺はフェアだから片手で戦うっつって、うん、あの描写とかすごいいいなと思ってい
つ両手使うかと思ってハラハラしてたら最後まで紳士らしく
でもきっちり殺してますよね
骨折に働いた戦ってたよ
自分のなんか感情で動かないけど、うん、今回は違うっつってバキって折るっていうところまでで
もね普段から片手で過ごしてる人の方が片手だけの戦いは強そうな気がするんだけどな
まあでもキングスマン あいつは結局義手に頼りすぎたっていう
か、うん、あそうか本当の手が退化してしまった
あとすごいなと思ったのがあれですね粘膜で反応する
あそこでね自分の彼女にわざわざ
世界
を承諾を得ようとしたらものすげえ怒られた
世界を救うために女の人と寝ていいなっていう、う
ん、そうでもねそれがちゃんと伏線になって彼女がラリってる時に連絡をハイになってよこすっていう、はい、ちゃんとそれが伏線として活用されてるからすごいな
あとカメラワークでなかなかないですよ、うん、そのずっとキスシーンからベッドシーンで下まで流してパンツ指入れるところまで映してっていう、ね、
それがあのモニターされてるのがとても恥ずかしい
300インチでそんなシーンを見るんだ俺はっていうのが、
うん、何300インチって
ああの映画館の画面が大体300インチ
そうなんだ
あとやっぱビジュアルがすごくてその麻薬吸ってそのあの症状が出た人たちを、うん、あのドームに集めるっていうので
ス
タジアムでそのスタジアムのビジュアルがもう半端なく
一人一ケージなんだよね、それがコンテナみたいにして積み上がってて
でもなんか大勢も入ってます
ね大勢入ってるのもあった
なんか あの人はまだそういう大統領補佐でどうのこうのだからなんか
立場によって個室か相部屋か決まるのかな、うん、
多分そうだと思いますよあんなになんか牢屋も集められないと思います
し、うん効率悪いって思って見てたよ、う
ん、ああいったビジュアルさっきも言いましたけど蝶のビジュアルとか、うん、あれですよねただのアクションじゃなくてやっぱそういうところのかっこよさもあって、う
ん、ニューヨークの摩天楼みたいに見えるんだよね
ですね
そのコンテナっていうかケージの重ね方が
本当にそれであの暗くなるっていうかあの黒い鉄格子がいっぱいあるとこんな暗くなりますっていう、うん、あのビジュアルとかがすごい良くて
素晴らしかったね、
うんいやまあそのジュリアン・ムーアのああいったのに引かなければ全然もっと高くても
南君はどぎつい描写に引いてしまったせいでチョコレートケーキになりました
すいません
僕はその辺の腹の座りっぷりが素晴らしいと思ったのでプリンとメリーガータの盛り合わせ
あと前作の方がやっぱ好みだっていうのが
今度はねもうちょっとやっぱ続けてみると感動が薄れちゃうから何年かしたら1、2を続けてあ3があるかもしれないもんね
ですね新しい組織になってっていう、
ちょっと今俺ね子供もいて家であんま映画見れないので3の時には1、2を見て3も見れたらいいなと思いました
そうです
そしてねマシュー・ボーン監督の次回作にはこれからも期待したいと思います、
はい
ではまた
失礼します
さようなら
注文した料理と
あの映画恋 愛が味わうのは